様、クリスマスおめでとうございます。少し早いですけども、クリスマスを待ち望みつつお祝いしたいと願っております。先ほどお明かしを伺って出てきました。聖書の中の一番中心にあると言われていますヨハネの福音書の3章16節、この箇所を今年の婦人クリスマスで導かれました。キリストの誕生をお祝いする、お祝いするというのは、お祝いする私たちが満足するためではなく、お祝いされるキリスト、私たちのために生まれてくださった神の御子が満足されるために祝うのがクリスマスではないでしょうか。クリスマス、その言葉の前半はキリストであります。それは礼拝を意味する言葉です。はるばる東の国の博士たちが救い主を礼拝するために旅先、そしてエルサレムからベツレヘムに向かった足取り、この上もない喜びを神様は与えてくださり、彼らの礼拝を祝福してくださいました。私たちもクリスマスをお祝いするときに、神様への感謝を持って捧げる礼拝を持ってお祝いしたいのです。さて、先ほど申し上げましたように、今日はヨハネの3章16節からキリストが誕生されたこと、そこに神様のご愛が明かしされていることを覚えて主に感謝いたしましょう。ヨハネの福音書3章16節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの福音書第3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この言葉をもう一度私たちの心に刻みましょう。天の父様、あなたの皆が聖なるものとされますように、清い御子が、清いお方、唯一の私たちの命の希望、また愛すべき神、そのことを私たちの心にどうか刻ませてください。このひととき、あなたのお言葉に心を込めて向かうことができますように、神様の御手に聖霊の導きにお委ねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。これが聖書が私たちに告げています宣言です。私たちがどんな存在であるか、神様にとって私たちは何なのか、その言葉は、この言葉はそれを明確に私たちに告げています。 ご自分の一人子をお与えになったほどに私たちは愛される存在であるということを覚えましょう。そしてクリスマスに祝われる御子キリストの誕生は、神様が一人をお与えになった恵みの第一歩、第一のクライマックスです。神が人となって私たちのところに来られ共に歩まれました。そして私たちに仕えられ、そして私たちのために命を捧げ、そして復活の命を私たちに与えてくださいました。神様が御子を与えられたその一歩が御子の降誕。それを私たちは覚えてお祝いします。まずこの神は世を愛されたという言葉に目を留めましょう。神は世を愛された。神はと出てきます。神様は世界を創造し、自身の計画のもとに支配し導き、そして完成されるお方です。実にということは、そのことに注目しなさいということですけども、世を愛された、この世という言葉、それは聖書、特にヨハネの福音書では特別の意味を込めて言われる言葉です。もう一つ特別の意味を込めた言葉は、はじめに言葉があったの言葉。このことは今日はお話ししませんけども、言葉は神と人、人と人とをつなぎます。言葉は知恵を私たちに与えます。そして神様は言葉をもって世界を作り、言葉をもって私たちまた世界を支配し、言葉をもって私たちにご自分の御心を示され、言葉をもって約束を果たされます。言葉をもって私たちの一切の必要を満たされます。その言葉こそ御子だと聖書は告げています。そしてヨハネは私たちを愛されたことをもちろん告げているんですけども、世を愛されたと告げています。言葉という単語の元の発音はロゴス、深い知恵を指す言葉です。そして世と訳されている言葉は元の発音ですとコスモスと言います。コスモス、花にそういう名前の花がありますけども、コスモス、それはよく組み立てられて 調和した世界を指す言葉です。確かにこの世界は素晴らしいものです。そして、広く言えば宇宙なんですけれども、私たちが住む社会や世界をも指しています。本来、私たちの社会は互いに愛と信頼と一致をもって、調和をもって築かれ発展して完成していくものですね。しかしながら現実はどうかというと、よくできているはずなのにどこかおかしくなっている。理想には程遠い、むしろどんどん混乱と滅びに向かっている。よと言うとあんまりいい響きはしませんね。闇よとか浮よとか、頼りにならないもの、またつらいものという響きがします。こうして、神様が作られた素晴らしい世界、そして人間社会なんですけども、罪に支配されて本来の祝福を失って滅亡に向かっている。混乱が正しくなっていく残念な状態にある。この素晴らしいんですけども損なわれているということを含めて、聖書はコスモス、世と私たちの世界を呼んでいます。ですから神は世を愛されたということは、素晴らしいから愛されたではなくて、素晴らしく作られたんですけども、罪によって損なわれ残念なものになってしまっている。残念どころか神様を否定し拒み、自分勝手に自分たちの住む世界を破壊している。そういう神様を怒らせ悲しませる存在であるのに、なお愛してくださった。これが神様の私たちへの見方です。そして私たちが気づくべき現実なのです。世界を創造された時、そのことを創世記の一章、聖書の一番初めに記されていますけれども、人間は神の形、神様に似たものとして神様と一致協力して働くことのできるもの、そして共に喜び合うものとして作られました。ですから私たちは神には及びませんけども、神のように考え判断し計画し、そして積み上げて素晴らしいものを生み出す、他の生き物よりもはるかに勝った力を持っており、また一人一人は確かに巨大な動物に比べたら弱いんですけれども、一致協力したらどんな強い動物もかなわないほど素晴らしい力を、世界を支配する、良くも悪くもですね、力を 持つものとして作られました。そして神様と協力してこの世界を完成するという素晴らしい務めをいただきました。神様を知って、そして喜び、感謝し、賛美する。そしてよりよく成長していくべきものとして作られました。イザヤ書の43章7節という箇所に、私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した。これを形作り、これを作ったとありますけれども、神様も良かった。私たちも良かったと言えるように作ったと神様は宣言しておられます。また、人間同士の関わりも、神様はふさわしい助け手として、男性と女性に、作られて、それは子孫を増やすのみならず、互いに愛と信頼の一致を持って、この交わりの中で、愛を育み、成長していき、その愛と信頼の関わりの中で子孫を産み育てていく、そういう素晴らしい喜びと素晴らしい働きができるように作られ、これを基本にして社会が発展していくように神様はしてくださいました。人は一人で生きられないということは、孤独ですと寂しいんですけども、共に生きられることは大きな喜びとなるように神様はしてくださったのです。しかしながら、神様と人、人と人との間を破壊してしまう出来事が起こりました。罪、的外れが人に入ってきました。罪は何か、的外れだと聖書は教えていますが、本来の人間の中心軸がずれてしまっていることなんです。神様は愛をもって世界を作られ、私たちを作り、愛をもって互いに関わることをしておられます。愛というのは自分の大切なものを相手に与え、そして共に喜ぶ、共に大切にするあり方です。神は愛ですとあるように、世界の中心であるべき神様は愛のお方です。そして私たちも作られたものとして神様を愛し、神様を信頼して歩む中で一致協力して歩み、そして日々を喜び感謝して歩むものとして作られました。しかし罪によってその中心軸が崩れてしまったんです。中心軸を愛ではなく自分の欲望、自分の満足に置いてしまった。そうすると、 愛も歪んでしまいます。自分に役立つものしか、自分を満足させるものしか、大切にしないということになってしまいました。そして神様がせっかくよく考えて与えてくださった歩みを否定して、自分中心に自分の満足だけを一番にして歩むようになってしまいました。神様は愛する相手ではなく邪魔者に人はしてしまったんです。同じく人間同士も、最も愛し合って信頼し合うべき夫婦が、相手を利用するための存在としか、それだけとは言わなくても、それが一番の存在として見るようになってしまいました。こうして夫婦の関係が愛と信頼の関係ではなく、支配権を、主導権を奪い合うような関係になってしまって、壊れてしまいました。そして残念なことですけども、その性質が子孫にまで受け継がれるようになってしまいました。育ちが、環境が変わってですね、親から移る部分もあり、また命の性質も親から受け継がれるようになって、人は何のかんの言っても自分が一番、自分が中心、自分に役立つものしか認めない、自分を満足するものしか認めないというふうに生まれつき自分中心になってしまいました。しかしそんな世界、そんな私たちを神様は実に愛してくださった。あなたが自分勝手なら私も自分勝手にしますというのが人間同士のよくあることですけれども、神様はそれでも愛してくださった。そこに私たちの希望があったのです。なぜ神様はそう、されたかというのは、世界を作る前から私たちを尊いものにしよう、完全なものにしようと愛を持って定めておられたからです。エペソ人の手紙の一章四節に、すなわち神は世界のもといが据えられる前から、この方にあって私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。この神様の強い決心があって、それはどんな障害が自由を与えるとですね、起こるかもしれませんけども、決してこの諸子を、途中で投げ出さずに諸子貫徹するという神様の覚悟を持って世界を作られ、人間を作られたからです。自由というのは結構恐ろしいものでですね、責任を伴います。任せるということはですね、任せた相手がどうするかというのはもう決められないんですね。任せたらその人が決めること、判断することです。それが悪いことになってしまっても決して見捨てないという神様の決意によって私たちは愛され続けています。こうして神様は親のようにですね、 親に逆らってしまう子供を愛する親のように、私たちを見捨てず愛し抜くことを選び取り、そして愛し続けられました。神様がもう私をいらない、私を認めないというならもう関わり持たないと。それは悪い判断ではなくて正しい判断なんですけど、そうしてしまったら世界はたちまち滅びておしまいです。神様は愛と忍耐をもってこの世界を滅ぼさずに私たちを何とか救おうと関わり続けて来られました。そして何とか救おうとする計画を示してその計画を実行してくださいました。なんと人類が堕落したその時から女の子孫からこの罪と死、悪魔の仕業から私たちを救い出すために傷を負ってまでも救いをもたらす女の子孫が生まれると約束され、それが御子キリストによって実現したんです。私がまず覚えてないのは罪に支配されたよ私たちを神様愛されたということです。そしてどれほど愛されたということをその一人をお与えになったほどにと記されています。二番目に一人をお与えになったほどにということを覚えましょう。愛の大きさはその犠牲の大きさに現れます。どこまで愛するかと、愛と信頼に傷ついた人は試し行動をしますね。ペットもそうです。また仕事ですけども、昔猫を飼っていまして、それは教会に横須賀の伝道所にいた時にですね、そこに来ていた子供たちがですね、ゴミ箱の中に猫が捨てられていたと、ゴミ袋の中にですね、でみやみや言うので、私たちのところに連れてきたんです。で預かると言ったらいつまにか飼うようになってしまったんですけども、まだちっちゃかったですね、こんぐらいしかなかったんですけど、噛むんです。ともかく、抱っこしても何しても噛みつくんです。もう小さな猫ですから、歯も鋭くてですね、擦り傷だらけになってしまうんですけども、散々噛んでやっと満足したように心を開いてくれました。御子を私たちのところに送ってくださった、それは私たち神様に逆らってきた人類を神様がどれほど愛しておられるかということを証明するために神様は犠牲を払われたんです。神様は一人を最愛の息子を私たち神様を信じない人類に差し出されました。ピリピ人への手紙の4章6節から8節、書いてみましょうか。2章の6節から8節、新約聖書396ページです。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と 同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。神様の栄光に輝いている御子です。普通ならば、近づくと滅びると、私たちが叫ばなくてはいけないように、恐れ多いお方なんですけれども、私たちを恐れないために、人となって、しかも幼子となって、来られました。神様の意向や権威は封じ込めて、最も怖くないもの、最も親しいものとなって来てくださいました。普通神様を抱っこするなんてありえないんです。ですよね。うちより大きい方をですね、抱っこするなんてありえないんですけども、そこまでご自分を小さく低くされました。こうして私たちと全く同じように、罪以外は全く同じように生まれ成長し共に歩まれました。当時イエス様が育たれたガリラヤは不穏な場所でした。ローマの厳しい支配とそれに反発する暴動が頻発していましたし、そんな圧政の中人々は苦しんでいました。しかも貧しい人たちはとばっちりは厳しいものだと思います。そんな中に御子は成長し耐えてこられました。そして救い主として私たちの罪を一身に負って十字架に向かわれました。しかもそのことを知らない人々は、神様に対する不満、それを全部御子に向けました。イエス様が神の器だ、神の子だということならば、私たちを救えと、私たちを助けよと、自分の願いありったけをぶつけて、それを言うことを聞いてくれないなら神として認めない、救い主として認めない。イエス様は毅然としてそれを拒みましたけれども、それは人の救いにはなりませんので、もし美味しい食べ物を与え、そして財産を与え、何でも言うことを聞いたら神様信じるかって、そういうわけじゃないですよね。ますます自分を高ぶらせるだけですよね。神様の知恵ゆえにそれを拒むと、じゃあいらないと言って、ありったけの罵り攻撃を加えて、そして捨てました。殺して、それでもイエス様は愛し抜いて、彼らのために父を彼らをお許しくださいと十字架で取りなされたんです。イエス様が苦しむということは、父なる神、聖霊の神も苦しむことです。命がつながって一つですので、こうして 独り子において神様はありったけの人の罪を受け止めました。受け止めただけでなく、身代わりに罰を受けました。罪の結果は死ですと。死の意味は断絶です。神様はいらないと言ったら神様との関係が断たれることです。そして神様と関係をなくして神様の恵みを受けようというのは無理な話です。神様がどれほど私を恵んでくださったか、神様との関係なくして恵みだけ受けたいというのは無理な話です。神様との関係が断たれて自ら報いを受けることが罪の結果ですけれども、それを神の御子が一身に追われたんです。イザヤ書の預言ではイエス様の十字架の光景を見ながら、神に打たれ苦しめられたのだと思ったと。神であるから神だと名乗って当然なのに、神でないと言われ、そして自分を神とした、イエス様を拒んで十字架にかけるほどもう忌まわしい神様への冒涜はないんですけども、自分のことは棚に置いて、そして神様だと自分を宣言するようなものは死刑に値すると言って十字架にかけたんです。まさに人類の身代わりとして、それは私たちの罪の報い、罪に対して受けなくてはいけない罰を一人で負われたことでした。イザヤ書に私たちの咎を彼に負わせたという予言が十字架によって成就しました。そこまで犠牲にするほど神様の愛は大きかったんです。さらにもっと大きいんです。巫女が十字架で死なれた、そしてこの方が神の巫女であることを父である神様は約束の通り3日目に復活させることによって証明され、イエス様は死者の中から蘇りました。罰は受けたから、これで務めが終わったではなかったんですね。罪と死に勝利したご自分を改めて私たちに差し出されたんです。罰を身代わりに受けるだけでものすごいことですけども、罪と死に勝利するご自分を私たちにプレゼントくださったんです。あなたと一緒に生きるよ。もうこれはもう例えようもない恵みです。自分を殺そうとした人を許して、その人のために尽くすということはあるかもしれません。でも神様は自分を殺した私たちのためにご自分を 捧げて尽くしてくださるお方なんです。悪いものは全部引き受けて、良いものを全部与える。それを神は御子によって成し遂げてくださいました。これが神様が私たちを愛しておられる程度、どの程度、どれほど愛してくださったかということが、一人子をお与えになったほどにという短い言葉に込められたほどなんです。そして3番目に覚えましょう。ヨハネ3章16節の続きの言葉は、何のためにこれだけの愛を持って犠牲を払われたか。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。三つのことが告げられています。これがまさに福音なんですけれども、まず最終的に永遠の命を持つためであると、これが目標です。命、これは共に生きる命を指しています。神様と永遠に、地上の生涯だけでなく死後の永遠の御国が完成しますけども、この御国を神と共に、キリストと共に治めて、そしてそこで永遠の祝福のうちに歩む、一度の生涯は、まあ、その準備に過ぎないほど素晴らしいものが待ってますけども、神様が最初に計画された、いつまでも栄光のうち、幸いのうちに歩める、限りない祝福のうちに歩むためです。それが永遠の命です。そしてどのようにそれを受けるか、そのために必要なのはただ御子を信じるだけだと。私を信じなさいと、神様はすべてのものに語りかけています。そして私を信じなさい、その招きに応えた人は一人も滅びない。あなたはダメ、ちょっと悪すぎたね、あなたはダメ、ちょっと努力足りないね、ということは一切ないんです。この方を信じたら、その人の人間的な性質、その人の信仰の強さ弱さ、それは関係なく、ただこの方、キリストを信じなきゃ、他のものを信じたらダメです。キリストを信じたら一人も漏れることなく永遠の命を受けられます。そう、もう大大盤振る舞いですよね。先着何名とかありません。資格検査なし、永遠の命をいただけますという約束を果たすために、神様はこれでもかというほど愛を示してくださったんです。イエス様はこの約束の通り、この約束を実現する、果たすにふさわしい方であることを生涯を通して証明されました。 イエス様に近づくほどこの方には罪がない。そしてイエス様は誰をも拒みませんでした。すべて疲れた人、重荷を負った人は私のところに来なさいと言われた通りのお方でした。そしてどんなにひどい仕打ちを受けても取り出すことをやめませんでした。この方を信じ、受け損なうのは拒むこと以外にありません。信じた人は誰でも過去がどんなにひどくても問題ありません。罪の罰の責任はイエス様が十字架で負ってくださいました。そして罪に勝利する力は私が与える、私が一緒にいるから決して見捨てないから大丈夫と保証してくださったんです。罪と死、それがどんだけ大変か分かりますかって、いや私経験しましたから、大丈夫です。これらの恵みをもたらすための第一歩が、御子が私のもとに来られたことです。キリストの誕生はこの救いの恵みのスタートとして与えられました。当時この御子の救いをこの誕生の時に見た人は少なかったと思います。しかし感謝のことに、聖書を通して御子がどのように誕生されたかということが詳しく私たちに教えられています。イスラエルの民は御子は出生がわからない人だと、ある意味出生は分からなかったんですね。聖霊によって身ごもったということを見た人もいませんし、不思議なことですから。でも普通に私たち同じになってくださったこと、私たちのために貧しくなってくださったこと、そして聖書の預言が成就したこと、そのことを私たちは知ることができます。このクリスマスの時に、この神が神のあり方を捨てて人となって来てくださったことがどれほど素晴らしいか、そしてここから私たちの救いが始まったことを覚えましょう。お祈りいたします。天の父様、神の御子が人となって私たちのところに来てくださったこと、そのことを私たちの確信としてください。そしてこのお方が私たちと共に歩み、また私たちの罪を負って死んで許しを与え、そして蘇って今共におられることを、どうか信じる信仰のもとに歩めるように導いて